聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第35章、旧約聖書の1116ページです。イザヤ書第35章。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。新約聖書からルカによる福音書第24章の44節から49節まで、新約聖書の161ページです。ルカによる福音書第24章44節以下。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。祈ります。主イエスを死者の中から復活させてくださった全能の神よ、あなたは真実なものが滅びることではなく永遠に生き続けることを、死ではなく命をお望みになります。それがあなたの永遠不動の意志であるということを、主イエスのよみがえりを通して私たちに明らかにお示しくださいました。心から感謝いたします。また先日来私たちが心配しておりました5人の方々の命を あなたは守ってくださいました。合わせて命の主なる神に心からお礼を申し上げます。神様、どうか私たちがあなたのご意志に従い、あなたが深い愛を持ってお作りになった天地万物の命をとりわけ独り子を賜ったほどに愛したもうた人間の命を守り、大切に育んでいくことができますように力をお与えください。あなたがよくご存知のように、今私たちの世界の至るところで暴力がはびこり、幼い子どもの命が脅かされ、弱い立場にいる者たちが見捨てられ、自然が破壊されています。これは私たちの中にある罪や弱さによるものと深く懺悔いたします。主よ、憐れんでください。また正義の名のもとに戦争が行われ、人を殺すために新しい兵器が開発され、それらが多くの人々の命を無残に奪うために使われています。神様、このようなことは決してあなたのご意志ではありません。どうか主イエスが教えられたように、すべての作られたものが愛し合って共に生きることができますように、神様、私たちの世界を憐れんでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。お年を召された方々、体調を崩しておられる方々、今なお深い悲しみのうちにある方々を、どうか日々あなたがお支えください。人生の問題に悩む友を励まし、外国に起立する人々、旅にある人々を守り、若い方々の前途を祝福し、教会内外の愛する子どもたちの命をあなたが守り育んでくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週もあなたが豊かに恵んでくださいますように祈ります。今日私たちは礼拝後に本年度の教会総会を予定しています。どうかこれを導いてくださいますように、本年度の私たちの教会の姿勢を確かなものとしてくださいますようお力をお与えください。またこれまで役員として責任を担ってくださった友をねぎらい、新たに役員に選ばれる方々を力づけてくださいますように心からお祈り申し上げます。この礼拝にあなたご自身が最後まで親しく臨み、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを復活者イエスの御名において捧げます。アーメン。今日はこのルカによる福音書の24章の先ほど読みました箇所についてお話をしたいと思います。まず復活されたイエスが語られた言葉というのが出ています。それに注目したいと思います。44節ですが、 私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する、そう書いてあります。でここにモーセの律法と預言者の書と詩編というふうに3つ並べて書いてありますが、でこれはこのように3つ並べて言う場合には旧約聖書の全体を指すのです。で旧約聖書というものは39の文書、大小さまざまな文書が集まってできておりますが、3つの部分に普通3つの部分に分かれると考えられています。一つは一番最初のところですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記で、その辺までですが、これは大体モーセの律法を中心にして書かれた部分です。それを律法と言ったり、モーセの律法と言ったりします。で第二の部分が預言者の言葉を書いたところです。預言書と言われているものですね。イザヤとかエレミアとかエゼキエルとか、私たちの教会では今水曜日の祈り会の時に祈りに先立ってその預言者たちの文を学んでいますが、それが預言書と言われる部分です。それから3番目が文学ですね。ヨブ記とか箴言とか伝道の書とか、そういった、非常に深い知恵を表すような文学的な作品です。代表的なのが詩編です。詩です。ですからモーセの律法と預言者の書と詩編、こういうふうに3つ並べて言うときは旧約聖書の全体を指しているのです。そしてそれが私について書いてあるとイエスは言われるんですね。これは一体どういうことでしょうか。イエスが旧約聖書を重んじられたということはよく知られています。しかし旧約聖書はイエスよりもはるか前の時代に書かれたものですから、率直に言うとイエスについて書かれたという言葉はちょっといただけない、これはちょっと違うんじゃないかっていう気持ちを皆さんは多分お持ちになるんじゃないかと思います。しかも内容から見るとイエスの生き方やお考えにあまりそぐわないようなことが旧約聖書の至るところに出てきます。戦争があったり人殺しがあったりですね、あんまりイエスの教えとはうまくこう重ならないような部分が旧約聖書にはたくさんあります。ユダヤ民族が神に選ばれたというようなこともその一つだと思いますが、でこの神様に選ばれたという自覚を、謙虚な気持ちで自分を理解するために言うのであれば、それはそれとしてわかるんですけれども、我々は神に選ばれた民族であるというような考え方が時には他民族に対する傲慢な態度にもなります。いわゆる先民意識ですね。悪い意味での先民意識です。で、そういうことにもつながりますし、それから戦争とか大量殺戮を正当化する根拠にもなりました。我々は神様に選ばれた民族である、そういう我々に敵対するものは滅ぼしても構わない。この頃よく聖戦という言葉が聞かれますけれども、そういう考え方にもつながるんです。イスラエルのシャロン首相とかアメリカのブッシュ大統領とか、そういう人々は多分このような考え方を支持するかもしれませんが、イエスはそんなことは決してお考えになりませんでした。 もちろん教えもしなかった。でそれなのにそういう旧約聖書が私について書いているとイエスは言う。これはどういう意味でしょう。でそのことを少し検証してみたいと思います。まず最初のモーセの律法ですが、でこれは先ほども言いましたように旧約聖書の中の大変大事な部分なんです。中心にあるのはモーセの十戒でして、で十戒だけじゃなくてそれをこう囲むたくさんの掟、戒め、そういうものを総称してモーセの律法と言います。でその中には、厳しすぎると、現代の我々から見て厳しすぎると思われるような掟もたくさんあります。それからこんな細かいことをいちいち決めなくたっていいじゃないかと思うような些細なこと、さまつなこと、そういうことに関する掟もたくさんあります。でそういったものをすべてイエスは何もかも絶対化するというようなことはしませんでした。掟というものはたくさんあるけれども、その中で最も重要なものを私は選び出す、イエスはそう考えられました。それは愛でした。でマタイの福音書の22章に、これは今日はいちいち開きませんが、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、この戒めと隣人を自分自身のように愛しなさい、この戒め、二つの愛の戒めを旧約聖書全体の中から彼は選び出しまして、この二つの掟に全てがかかっている。旧約聖書の全体はこの二つの戒めを中心としている。愛こそが全ての律法の中心であるということをはっきりとおっしゃいました。でイエスがモーセの律法は私について書いていると言っているのはそういう意味ではないでしょうか。次に預言者の書ですが、これはどうでしょう。でルカの福音書にはイエスが生まれ故郷のナザレに行ってそこで初めて説教された時のことが書いてあります。4章の16節以下です。ここはちょっと開けて見ていただきたいと思いますが、ルカ福音書の4章の16節以下です。新約聖書の107ページです。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。でその後少しその記事は続くんですけれども、このイザヤ書の言葉がここで引用されていますが、これは旧約聖書のイザヤ書の61章です。これと似たような言葉は他にもいくつもありまして、イザヤという人は、あの預言者は こういうことを考え、こういうことのために生きた人でした。で、それが預言者の、イザヤだけでなくて預言者と言われる人々の使命であった。そしてそれは私の使命でもあるとイエスはこの時に考えられたのでした。で、そういうことを考えますと、預言者の書もイエスについて書いているということが言えるでしょう。で、最後に詩編について考えたいと思います。で、詩編についても同様です。そこにはいろんな詩があります。で、私たちのこの礼拝では日曜日ごとに詩編を購読いたしますが、この詩編というものは長い間教会の宝です。昔はユダヤの人たちはこれを賛美歌として使いました。歌ったんですね。私たちは今はそう直接に歌の形では用いませんけれども、長い間教会では大切な宝として受け継いできたものです。で、しかし率直に申しまして、日曜の朝の礼拝の中で講読文というのを、詩編を講読するために選ぶわけなんですけれども、全部を選ぶことは私にはできません。その中には敵を憎む言葉、敵を恨む言葉、恨みつらみの言葉、そして激しい復讐の言葉、そういうものが至るところに出てきます。で、そういう詩編を私たちが購読するっていうことはちょっとできないと思いますから、私はそういうのは避けて、そうでないのばっかり、選んでいます。で、そのことにはもう皆さんすでにお気づきだろうと思いますが、ですから恨みとか憎しみとか復讐心とか、そういうものが詩編の中にはたくさん出てくるんですね。で、それはそうなんですけれども、しかしイエスは最後に十字架の上で死なれる時に、詩編の22編の言葉で祈られました。あの、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですかという、あの言葉は詩編22編の最初に出てくる言葉です。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。イエスがその詩編の言葉を持って人生の最後に祈ったということからも分かりますように、彼は人間のあらゆる憎しみとか復讐心とか、そういったものを超えて最後にはただ神様に自らを委ねたのでした。で、その意味で詩編もまたイエスについて書いているということができるでしょう。ですから、モーセの律法と預言者の書と詩編と、つまり旧約聖書の全体がイエスについて語っているというのは正しいのです。で、もう少し言えば、旧約聖書の全体はイエスのような方がこの世界の中にいつか来られるように、そのことを待望しているのです。で、旧約聖書がメシア待望の書であると普通言われるのはその意味です。私たちを救ってくださる方がいつか来られるように、そのことを待望している。で、ルカは今日のところで必ず全て実現すると44節に言っておりますけれども、これはその待望という意味であります。愛と解放と恩恵を超えた祈りと、そういうところに現れた旧約聖書の待望がイエスにおいて実現する、 特に彼の復活によって実現した。そういうことをルカは言いたかったのでしょう。でちょっと話が飛ぶようで申し訳ないんですけれども、今日はどうしてもこのことについて語らずに済ますわけにはいかないので、ここで、そのことに触れたいと思いますが、イラクで人質に取られていた3人、それからその後拘束された、2人の方々が、先週解放されました。でもしかしたら殺されるのではないかと心配されていたのですけれども、その彼らが死の恐怖から解き放たれました。私たちは本当にこのことを喜んでいます。神様に感謝したい。しかしこれで問題が根本的に解決したわけではありません。まだいろいろな国の人が多数拘束されておりますし、中には殺されてしまった人もいます。で武装勢力がこういうことをやったっていうことは確かに悪い。しかし彼らだけを責めるわけにはいかないでしょう。米軍のファルージャ攻撃によって、ファルージャというのはバグダッドの西の方にあるかなり大きな町で20万ぐらいの人が住んでいるんだそうですが、そこを猛烈に攻撃しました。でその攻撃によってイラク人の死者はすでに700人以上に達したと今朝のニュースで言っています。その上に米軍は何度もモスクを攻撃して、イスラムの人たちが本当に大切に思っているあの宗教的な施設ですね、街道です、それを攻撃してイスラム教徒を激高させました。それからシーア派の宗教指導者でサドルという人がいますが、この人はちょっと問題がありそうなんですけれども、現地の事情に詳しい後藤さんなんかに聞きますと、サドルという人はちょっと危険であるということを言っておられましたが、でしかしシーア派の宗教指導者です。で多くの人々が彼に、付き従っているわけですが、その人を殺せという命令を出しました。でそういうことによって火に油を注ぐようなことを今重ねています。でどんなことがあっても武力で反対する勢力を押し潰すという姿勢です。でしかもその中で私はさらに気になることがあるんですが、イスラエルへの全面的支持を米国は打ち出しました。それとイラク情勢は連動しています。ヤシンさんという精神的な指導者が先日殺害されましたが、その後任に選ばれた人が、今朝のニュースですとまた殺されました。でこういうことでは対立は激化する一方です。昨日のブッシュ大統領の演説によると、国連に主導権を渡したいということですけれども、これもどこまで本気かわからない。そして日本政府はこのような米国に追随しています。私は本当に心配しています。今後あらゆることが起こるんじゃないでしょうか。で、すでに イラクはベトナム化したという論調が世界のあちこちに現れ、アメリカでもその考え方が高まっている。大統領はそれで追及されているということを今朝のニュースでやっていました。憎しみと暴力が止まらない。殺すというおぞましい言葉が日常的に使われている。人道支援という名目で派遣された日本の自衛隊も戦闘服を着て鉄兜をかぶって自動小銃を持って重武装しています。ストリートチルドレンと言われているような小さな命を守ろうという、そういう善意を持って奉仕をするために出かけていった人々の行動が軽はずみと非難され、非常識として批判されています。なんという世界でしょう。でここでは死が支配している。文字通り死が支配している。そういう他はないと私は思います。今私たちの世界は死によって支配されている。その中で私たちはイエスのお言葉を聞いているのです。46節にはメシアは苦しみを受け3日目に復活する、そしてそのようになりました。死に支配されたこの世界の中で死の苦しみを突き抜けて命が勝利する、そういうのです。そしてイエスの復活においてそのことが始まっていると、私たちは聖書の全体から教えられます。約束は必ず実現する。聖書全体に書かれているような約束は必ず実現する。そのことを私たちはお互いに信じて生きていきたいと思います。祈ります。神様、あなたは命を作られ、そしてそれを慈しみ守り育てたまいます。そのことが主イエスの十字架と復活によって私たちに示されましたことを感謝します。どうか命が尊ばれ、命が育まれることが私たちに示された最大の価値であるということを正しく受け止め、それを私たちのこの世界で実現していくように努力することができますよう、私たちに力を与えてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の327番を歌います。
Lord.